はい、皆さんこんばんは。2019年の3月6日水曜日の祈祷会、また聖書の学び会の録音になります。それではですね、今日が2月号最後になりますが、テトスの手紙1章の1節から9節、テトス1章の1節から9節を学びたいと思いますが、その前に今日も2つ質問がありますので、それをお読みしてから講読したいと思います。9:1、最初の質問ですね。神の働き人、奉仕者として、これから読む箇所ですが、6節から9節の条件がなぜ doing ではなく being なのでしょう。ちょっと分かりにくいかも。何かをするってことではなくて、何かにであれっていうこと、それはなぜですかということ。9:2ですね。2つ目の質問は、同じ6節から9節のリストの中であなたが必要と思えるものはどれですか。またそれをどのように、得ますか、習得しますかということですね。さあ、それでは、聖書箇所を、お読みして、またそして講読の後、ちょっと質問に答えていただければと思いますね。2月、24日の箇所ですね。テトスの手紙1章の1節から9節まで、新改訳聖書になりますね。奇数節司会者読みますので、偶数節を皆さんが、録音入るように音読して、いただければと思います。よろしいでしょうか。テトス1章1節から、神のしもべ、またイエスキリストの使徒パウロ、私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識とのために人とされたのです。2節どうぞ。神はご自分の定められた時に、この御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。このパウロから4節。私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指示したように町ごとに長老たちを任命するためでした。6節。監督は神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利用を求めず。8節。9節最後ご一緒にどうぞ。はい。教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを正したりすることができるためです。アーメン。さあ、それでは2つの質問、皆さん、答えていただければと思いますね。録音聞いてくださっている皆さんには聖書箇所、また質問をもう一度お読みさせていただきたいと思います。聖書箇所はテトス1章の1節から9節ですね。9:1は、神の働き、奉仕者として、今読みました6節から9節の条件がなぜ doing、 何かをするということではなく being、 何々であるということなのでしょう。クエスチョンの2は、同じく6節から9節のリストの中であなたが必要と思えるものはどれですかと。まあ、自分の弱いものであるとか、習得したいものという意味でありますが、それをどのようにして、ではあなたはそれを得ますかという、この2つの質問ですね。それでは録音を聞いてくださっている皆さんも、録音一度ポーズしていただいて考えていただけると良い学びになるかなと、思います。ディスカッションタイムの後、また、聖書の解説の時に録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、いかがでしょうか。それでは今日1回きりですが、テトスの手紙をいきたいと思いますが、皆さんちょっとお願いがあるんですが、まず聖書を持っていただけますか。手に、手に聖書を持っていただいて、閉じて持っていただけますかね。閉じて、はい、よろしいか。持ってなかったら、そう、机の上にある聖書を持ってください。はい、聖書を持ってください、全員。はい、よろしいですかね。はい、ね、聖書を持ってるってことは大切なことっていうことなんですよね。 はい、まあ、もちろん電子聖書とかね、いろいろあっていいですけど、借りてください、どうぞ、はい、よろしいですか、全員持ってますか、はい、じゃあテトス引いてください、はい、誰が一番最初開けられます、テトス、はい、開いてください、テトス、あ、そう、それが、はい、早いですね、テトス、テトス、テトス、どこだったかなって、はい、他にいないですか、できた人手を挙げてください、はいはいはいはい、あ、早いね、早い早い早い早い早い、はい、はい、もう全員手を挙げちゃいましょう、はいはいはい、はい、ということなんです、わかりました、テトスってね、まずめったに弾けないですよ、だって3章しかないんですもん、じゃ弾き方を前お教えしたんですけど、これはテトスのところで教えたんではなくて、他のところで皆さんにお話したんですね、それを覚えてた人います、あ、おりますね、何人か、はい、なぜ手を挙げてくださいって言ったかっていうと、テトスだからなんですよ、で弾き方ですけども、どこに出てるか、これ、まあ、新約聖書だって分かんないと大変ですけど、まあ、皆さん大体新約聖書だっていうのは分かりますでしょ、テトスが、じゃ新約聖書のどのあたり、前の方じゃないなっていうのも分かるでしょ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネってくるから、後ろの方にいろいろ細かい書簡が来ますけど、その中で手をつないでるっていうのを覚えてます、皆さんお話ししたの、手をつないでるんですよ、皆さん、皆さんっていうか、テサロニケさんとテトスさんとテモテさんは全部手がつくんですよね、で手全部つながってるんです、手をつないでるっていうのも、まあ、それをちょっともう一度皆さん思い出してほしくてやったんですけど、テサロニケ、第一、第二テサロニケ、第一、第二テトス、そして最後はテモ、第一、第二テモテ、そして最後がテトスなんですね、ですからお手手つないでるって、だから 手が出たらその前後かそこにあるわけですよ、ということをね覚えておくと弾くの便利ですよ、というそんだけですあのお話ですが、さあそれではテトスの手紙のね概要いきたいと思います、著者、あれですね、来週試験で出るかもしれませんよ、これテトスの手紙について書けって言ったらもうラッキーですね、しっかりね、うん、はい、TCU のテストですからね、はい、著者誰が書いたか、パウロ、はい、これテトスへの手紙ですから、これもう簡単に分かっちゃいますけど、宛先はテトスですね、じゃあテトスって誰なのっていうことですね、異邦人です、ギリシャ人です、パウロの伝道によってで回収したであろうと思われています、多分そうだと思いますね、我が子って言ってますから、道路者とも言ってますけども、テトスのことを我が子、ね、テモテのことも我が子って呼んでるんですよね、パウロはね、だからテモテもテトスも、ね、パウロによって導かれた、ちょっと似てる感じですけどね、テトスはギリシャ人、割礼を受けてない、ギリシャ人ということが聖書なんか出てきますね、パウロ、バルナバと共にエルサレム会議に参加した、だから重要人物ですよ、パウロ、バルナバって言ったらもうトップ2みたいなもんですからね、当時のそれと一緒に、だから若い彼をいかにパウロが将来、この役に立つかっていうことを、まあもうこの時点で役に立ってるわけですが、思っていたか祈られていたかってことがここだけでも分かると思うんですね。第3回伝道旅行ではパウロの代理としてコリンキット教会に送られるんですよ。ですからパウロの代理ですよ。皆さんできます？パウロ先生の代理が、パウロの代わりに送られてくるわけですね。ですからよっぽどパウロはテトスを信頼していたということが、分かりますね。そしてコリント人への手紙、どっちだったかな、第一だったか第二だったか、届けた本人ですよ、なのでね、すごい人物だというのは分かりますね。年代場所 AD の65年、63年4年という人もいますけど、多分65年、一番最後にパウロが書いたのは何ですか、はい、受験生パウロの一番最後に書いた手紙は第二テモテですよね。多分、まあこれも多分ですけどね、第二テモテ、そのすぐ後に殉教してますから、65年っていうともうほぼパウロの
晩年の晩年ですねと考えてよろしいと思いますね。63年ぐらいという人学者もおるのでね、そうなってくるとちょっと話は、変わっちゃうんですけど、まあ大体いいでしょう。65年でね、晩年というふうに覚えておいた方が良いかなと思いますね。そうですね、だから65年というと第一手もてと同じ頃に書いた、そして最後は第二手もてですから、その頃の手紙だということですね。獄中書簡って書いてあるんですが、これは間違いですね。違いますでしょ気がついた人います？獄中書簡じゃないですよね。獄中書簡は何だったか覚えてる人います？新学生大丈夫かな、出るよこれ、テストに。獄中書簡、どなたか言える人います？パウロが獄中から書いた手紙、4つありましたよね、はい、エペソ、それからピリピ、それからあと2つ獄中から書いたのは、コロサイ、そしてもう1つピレモンですよね。これぐらいちょっと覚えてた方がいいですよね。じゃあごめんなさい、間違えちゃった、これ獄中書簡って書いてある、獄中書簡じゃないですよ、テトスは。直してください、牧会書簡ですね。牧会書簡はいくつ あって、牧会書簡は何だったか分かりますか？牧会書簡は、まあ、比較的簡単ですよね。テモテ第一、第二、そしてこのテトス、この3つですよね。なぜ牧会書簡かって言われると、まあ、読めば大体分かりますね。牧会的な指示を与えているので牧会書簡と呼ばれておりますね。多分獄中書簡の方が有名だから、まあ牧会書簡というのはあんまり覚えてないかもしれませんけど、ということで間違えました、ごめんなさい。テトスは牧会書簡ですね、ちょっと直してください、アウトラインを。はい、そこで試験で間違えたら大変だからね。はい、それじゃあ執筆事情ですね。このクレテの教会がこの場面出てきますが、クレテの教会は、まだですね、この、まあ、開拓伝道といいます、開拓期っていうか、これから形成されていく段階だったので、まあ、非常にちょっといくつか、そんなに大きな問題はなかったと思うんです。これ読みますとね、コリントのような大きな問題はなかったんですけど、それでもやっぱりいろいろこう問題があって、特にこの、まあ、この偽りの教えとかにね、この少しパウロは心配をしていたような感じがあるんですね。ですから神学的にも聖書的にもきちっとこう聖書に根ざして成長するようにという、これが課題であったかと、そう思うんでありますね。そしてテトスをこのクレテに残して、だから先ほどのあのパウロの代わりに、パウロが、このコリント教会に送ったように、テトスをこの残して、まあ彼の代わりにですね、この牧会もそうですけど教会成長ができるようにということですね。そういう、ために、テトスはこのクレテの教会で伝道したということですね。まあ、内容ですね、教会指導者のあるべき姿について、言及しているという、これはまあテトスに対するメッセージでもあるし、使わされてきたというか指導者テトスに対する教会の教会の人々のをもですね、まあ、この教えるために書いたものと思ってよろしいでしょうね。偽教師を警戒するように伝えてますね。生徒はって生徒君の名前ですけども、生徒は福音にふさわしく生活することを命じています。先ほどの質問ですね、 doing なくて being というね、福音にふさわしく生活することを、パウロはすごく強調しています。ですからきっと私たちも信仰をこの救いの恵みに預かって信仰者として歩み始めた時にはですね、やっぱりこのイエス様にふさわしく、また福音にふさわしいものとなるということをこう重きを置いて祈り、また
信仰生活を歩み始めたら良いんではないかなと、そういうふうにもね、ここから思いますね。健全な信仰の上に良い人格を築くということ。だからただ良い人格ではなくて、御言葉の上に、御言葉に土台した、根差しした、根差した何かをするとかしないではなくて、まず人格、キリストにふさわしい、福音にふさわしい人となるっていうことが、まあ、当面の私たちの目標となるんではないかなと思うわけですね。そんなわけで中心聖句も多分これ2章の1節、しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを語りなさいって、語りなさいっていうのは言葉だけではなくて、私たちの生き方を通して語りなさいっていうことですね。ここのパウロの言ってること。さあ、それでは1章の1節から見ていきたいと思いますね。この手紙がですね、神のしもべ、またイエス・キリストの使徒パウロ、この言葉から始まるんですね。パウロ、もちろん彼の名前ですね、この手紙を書いてる、そしてイエス・キリスト使徒、そして神のしもべという、こういろいろな言葉が手紙の最初に出てくるわけですが、まずこのしもべっていう言葉ですね、ひらがなでしもべとなってますが、これ実は多分しもべと直した方が良いだろうと思って訳されたんだと思うけども、これ奴隷っていう言葉ですよ。ギリシャ語でドゥーロスっていう言葉ですね。奴隷、奴隷ですよ。で、神の私は奴隷であるってパウロはまず自分のことを手紙の最初で言ってるんですね。だからこれを受け取った人はちょっとびっくりするんですよ。奴隷っていう言葉があるわけですから、誰も奴隷なんかになりたくないわけですから、奴隷って言ったら最も低いその社会の、何でしょうかね、そのスケールの中 でしかもいきなり神の奴隷って、私は神の奴隷であるって、これはこれだけでインパクトありますよね。驚く、と思いますね。すなわちパウロは手紙を書くにあたってですね、まあ一つの意味ではですよ、皆さん、これはパウロが書いた手紙ですけど、私たちの人生も手紙を書いてると思ったらいいと思います、ね、聖書の中にあなた方は神の手紙であるっていう素敵な言葉がありますけど、それは私たちが自身が手紙なんだってことなんですよ。私たちの生活が、生き方が、生き方、死に方が、私たちの言動そのものが神の手紙なんだっていうことでも、文なんだっていうことでも、あるんでありますね。ですからパウロは手紙を書くにあたって、始めるにあたって、まあ私たちも何かを始めるにあたってですね、まずここから始めなきゃいけないということですね。自分が誰であるかっていう、すなわち、自分の ID ですよ。何かできるかできないかとか、したい、したくないっていう、そういうところから、可能性とか状況とか、そういうとこから始めるんじゃなくて、私たちは自分が神の前に誰であるかっていうこと、自分が誰であるっていう、この ID から、アイデンティティから、何事も始めなければならないということを思わされるわけですね。ですから一度二度ではなくて、毎回毎回自分は神に仕える、神のしもべであるっていうこと、そこから何事もスタートしなければ、スタート地点が間違っちゃうと、大変でしょう、何事もではないかなと思うのでありますね。使徒という言葉が出てきますね。パウロは自分のことを使徒、アポストル、使徒とも、あるいはしもべとも、そこに書きました。あるいはまあ、奴隷と同じようなレベルでありますけど、囚人っていう言葉も書いてる、語ってるんですよね。自分はイエス・キリストの囚人、神の奴隷、イエス・キリストの囚人って言って、すごいと思いませんか、これパウロ先生の言葉ですよ。自分のことを言ってるんですね。そしてしかも 罪人の頭、そうですね、これは、第一テモテですね、一章だからピレモンも一章ですし、要するにそこから始めてるんですね、パウロは。手紙も伝道も何事も自分が神に召された使徒であり、しもべであり、奴隷であり、囚人でありっていうことを、そして罪人の頭であるって、だからここから始めないと物事をめちゃくちゃになっちゃうと思うんですよね。自分が何か偉いかのような、自分が何か悪くないかのような、自分は何かを受けて当然のような、スタート地点が、もう最初から間違ってるわけですよ。自分は奴隷、今はないから分かんないかもしれない、当時の奴隷囚人って言ったらそれはもう大変なことですよ。で、自分はそのような神にとらわれたイエス・キリストの囚人であり、神の奴隷なんだっていう、それを公言し、また自分に言い聞かせるところから、何事も何を考えるにしてもするにしても始めたってことは、やっぱ私たちこれを忘れてはならないクリスチャンの生き方なんではないかなと思うんでありますね。さあ、クエスチョンさん、今日は3つ目のあと気がついた人いました？では、あなたは自分のことを一言で読むなら何と呼びますか？皆さんどうですか？クリスチャン以外で、まあ、クリスチャンは誰でも、私たちはクリスチャン誰ですかって、クリスチャン、皆さん何て呼びますか自分のこと、クリスチャン以外に自分のことを何か呼ぶ、一言で何か、神の娘、かわいいですね、まいったなこれは神の娘、いいね、娘はかわいいもんね、わかるわかる、なんで笑うのみんな、どうですかね、自分のことをね、こうやっぱ考えたらよろしいと思いますよね。で、それは多く語ると思うんですよ。何でもかんでも何も考えないでクリスチャンって呼んじゃうからいけないのかもしれない。それを取り外して、自分を、自分の ID ですよ、自分を何と呼ぶかって、こっちの質問の方を 1,2 にしといた方が良かったかもしれないね、もしかするとね。いや、考えるべきことじゃないかなって。で、変わっていくと思いますよね、信仰とともに。自分は神の前に自分を誰と呼ぶかって、まあ、今娘って神の子って愛する子っていうのもあるかもしれない。どうでしょうかね、皆さん、自分自身の ID っていうのを考えていただきたいなと、そんな思いで、まあ、エクストラの質問を、ここに作ったわけでありますね。神に仕える生徒である理由とはって、神の民である理由とはって、この一節の中に、まあ、いろんなことがあるんですが、私はパウロこう言ってるんですね。神に選ばれた人々の信仰と、自分のこと言ってるんですね。神に選ばれた人々の信仰と、だから、まあ、クリスチャンのことですよね、まあ、ね、教会の人々ですよね、私たちにね、経験にふさわしい真理の知識のために使徒とされたのですと書いてあるんですよ。新共同訳ではですね、その横に、括弧の中書きましたが、こちらの方が分かりやすいかもしれませんね。人々の信仰を助けって書いてあるんですね、だから教会の人々を助けるために召されたんだって。教会来て、教会の皆さんが何かしてもらうためにではなくて逆ですよ。教会の人々のために、何かをするために、何かを与えるために、私は召されたんだとですね。で、2つ目の方も、真理の知識との、真理の知識とのためにって、で、これは、これも彼らを、彼らの心身に、導くために、心身っていい言葉ですね、信じる心って、ね、心に、導くために。でね、皆さんね、真理に導くっていうと何か、真理を知るとか理解するって思うかもしれないけど、この心身という言葉ですよね。パンダちゃんじゃないけど、彼らを 審判たちも可愛いけどね、真摯に導くって真理に導くとか正しい神学に導くっていうのは簡単かもしれないですけど、真摯に誠の信じる心に導くためには、皆さん誰かをメッセージもいつも思うんですけど、誰かの心にこのイエス様の福音を届けたいと思ったら、そのような心を私が持たなければ伝えられないと思います。頭から心へは伝えられない、心から頭へも伝えられない。心が変わるためには、心に触れるためにはやっぱり心でないと触れられないと思うんですよね。ですから頭だけのメッセージでは人の心には響かないってそう思うんですね。自分が感動しないこと、自分が興奮しないことをね、誰かに伝えようとしてもそれは伝わらないでありましょう。ですから彼らのこの信仰のね、この真実の真摯にこの導く届くためにって言ったら、当然私はじゃあどのように行かなければいけないかっていうことがおのずと分かってくるんではないかなと思うんですね。単なる教えられた信仰に正しい信仰を知っているだけでは、信じているだけではためにならないでしょう、ね、多くの人々の心のね、そういうところが、この大切なのかなと思わされますね。2節、それは偽ることのな、ごめんなさい、偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望み。すごいですね、永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みですって、これに基づくんですって。すなわち私たちから出たことではない、私たちに基づくことではないっていうことで、しかも永遠の昔から約束してくださったって、パウロは自分のことを話してるわけでしょ、ね、メッセージ、人々のためメッセージって、それは永遠の昔から、パウロ自身が存在する前から、すなわち私たちが計画を持つ前に神は私たちの人生、私たちを知り、私たちのに一人一人にご計画を持っているっていうことなんですよ。素晴らしいことだと思うんでありますね。そしてここに、ごめんなさい、これ3節ですけど間違えちゃったね、これね、アウトラインの2節になってます。3節ですね、神はご自身の定められた時にと、実は去年ですね、神の時というタイトルでメッセージをしてるんですよね。何月だったか忘れましたけど、覚えておられるかもしれませんね。時には2つあるっていう、もっとたくさんありますけども、まあ代表的に2つあるって、一般的な時とそうでない時っていうことを、時を用いて説明させていただいたのを、覚えてると思います。腕時計、皆さんの中にね、クロノグラフっていう腕時計をしてる人いますかね。それクロノグラフ違う、その時計は違う、クロノグラフだね、そうだね、クロノグラフっていう時計って面白いでしょ、時計の中に時計が入ってるんですね、時間の中に時間が入ってるんです。これは面白いことだと思うんですよ。現代人のクロノグラフっていう、時計、私のも一つ入ってますよ、アナログとデジタルという。そしてなんか今の時計は便利でね、時差で例えばニューヨークタイムを何時ってちょっと示したりすることができるってね。時の中に時があるんですよ、いくつもの時があるんですよね。それがクロノスっていうんですけど、そのクロノスっていうのは時なんです、すなわちたくさんの時なんですよ。あなたの時、私の時、いろんな時がある、ね、でもここでクロノスっていう言葉使ってないんですよ。これパウロはご自分の定められた時にって書いてあるこの時はですね、カイロスっていう言葉なんです。でこのカイロスというのはですね、簡単に言えば、クロノス、クロノス、クロノグラフのクロノス、一般的な時っていうのは動く時なんですよ。皆さんの時計も動きますでしょ、動かないと時計なんですよね。腕時計、クロノグラフ動かなかったら時計じゃないわけですよ。動く時なんですよ。
あのクロノスっていうのはね、一般的な時計っていうのは、しかしカイロスっていうのは動かない時計の、あ、動かない時のことです、あって言った方がいいかもね。特別な時なんです。神が定められた時、まあ一つじゃないし、いろんな時がありますよね。まあ、例えば皆さんがイエス・キリストに出会ったその時、それはクロノスじゃないんですよ、カイロスなんですよ。神がもう昔から、永遠の彼方から、うん、永遠の昔からご計画していた、約束しておられた時なんですよ。私たちは知らなかっただけなんです。でもその時というのは私の時じゃないんですよ。だから偶然じゃないっていうことなんです。神が定めた時があるんですよ、人生には。死ぬというのもそうでしょう、ね、神が定められた時があるにもかかわらず自分で自分の命を奪ってしまったら、それはクロノスになっちゃうんですよ。自分の時になっちゃうんですよ。神の時が私たちの人生の中にあるわけです。神が定められたってパウロ言ってますでしょ。だからパウロが召されたのも、それは神の定めたご計画であり時なんだって。でどういうことかというと、今このテトスに手紙を送ってるこの時もこの神の時の中にあるんだってことをパウロは言ってるんですよ。それは大切だと思うんですよ。たくさん私たちの周りにはクロノスっていう動く時の中に私たちは生きてますでしょ。でクロノス、クロノグラフっていう時計は時の中に時があるってですよ。そういう生き方をしてるわけですよ、私たちはこの地上で。しかしその時の中にカイロスっていう、私のクロノスっていう動く時の中に動かない神のカイロスっていう時がなければならないってことなんです。その時こそザ・タイムなわけですよ。カデミーが定められた時というのが私たちの人生にはあるということを私たちはわきまえるということ。何でもかんでも自分が選んだ時ではない、何でも自分が選んだ時ではない、動かしてはならない、動かすことのできない神の時があるって、それを私たちは受け入れなければならないですし、それを私たちは失ってはならないと、その時を、そう思うんですね。皆さんがイエス様に、神に出会ったのも、それは偶然のクロノスではなく、神が定められた神の時なんだっていうことを覚えてほしいと、そう思うんですね。3節続いていますが、この御言葉を宣教によって明らかにされましたって書いてあるんです。すごいことが書いてあると思ったんですね。神の御言葉というのは、学んで理解して、学び理解して、もうそれがいけないということを言ってるわけじゃないですよ。福音というのは、真理というのは、学び理解するだけではないってことなんですよ。宣教によって、すなわち神に仕えることによって、神に使わされることによって、神に従うことによって、神を喜ぶことによって、御言葉というのは私たちに表されるんだってことです。あるいは御言葉というのはこの世に伝えられていくんだってことなんですよ。往々にしてですね、なんか勉強して学んで、話し方、聖書を知って理解したら、私たちは福音を知ったってことになると違うって言うんですよ。私たちは出て行った時に初めて福音を知るって言うんですよ。私たちは福音を持っていてはいけないって言うんですよ。理解して、私たちは持っていて知っていているだけではそれは福音ではないってこと。福音というのは宣教において理解されるものであり、宣教において出ていくときにその力が表されるものな、魅力が表されるものなんだということを私たちは、忘れないようにしたいと、そのように思うんでありますね。神を信頼して御言葉に従っていくときにと、ね、宣教によって表されるものが福音なんだということですね。はい、4節いきますね。同じ信仰による真実の我が子テトスへと、
同じ信仰我が子、うん、そして、ここではなかったですか、長老たちは出てこないか、監督が出てくるんですね、7節のところにね、5節に長老たちって言葉出てこ、あ、出てきますね、町ごとに長老たちを任命するためでしたとね、長老という言葉が、必ずしも年を取った人のことだけではありませんのでね、長老というのは、神の働きというのはいろんな人が今日のところにも出てきますが、パウロだけではない、テトスだけではない、多くの人たちのチームワークだということですよ。福音宣教の働きというのはチームワークの働きに他ならないということですよ。だから一匹狼というか一人で神の働きをするということは、パウロは一人で出てったように伝道旅行に、ね、パウロは出てって一人のなんか一匹狼のように宣教師としてしたように思うんですでしょ。そうじゃないっていうことなんですよ。パウロはチームの一員であったっていうことなんですね。ですからどこの教会も牧師や誰かもうカリスマ的なリーダーがするんではない。大和もそうですよ。大川先生も立派な先生ですけど、大川先生一人でやってるわけでもないし、できるわけでもないんですよ。福牧師たち、伝道師たち、奉仕者たちがたくさんいて、多くの人たちに祈られて初めてこのようなパウロのような岡先生のような働きができる。神の教会、宣教の働きっていうのは、福音っていうのは常にチームワークなんだ。だから私たちは兄弟姉妹が必要なんですよ。だから教会で私たちは神に仕えること、宣教の働きを教会を通してするってことはもうなくてはならない。だってこれなしにはできないことなんですから、ということをね、覚えていただきたいと思いますね。さあ5節ですね、私があなたをクレテに残したのはって書いてありますでしょ。あなたが残っている仕事の整理をする。皆さん残りの仕事の整理をするって結構まあ、お仕事してる人もあんまり嬉しい仕事じゃないかなって思ったりもするかもしれませんね。でも大切な働きだということですよ。皆さん出ていくのだけが、出ていくことだけが宣教ではないということなんです。出ていくことだけが福音宣教ではないということです。誰かが残らなければならないということ、チームワークですから、誰かが残ってその働きをするっていうことで、ここ2回もこうね、こう出てくるっていうところに、ね、まず間違いなくね、私が想像するんですけど、間違いない、だってもうパウロは殉教間近にしてるわけですから、間違いなくテトスはパウロと一緒に出ていきたかったはずですよ。今まで何度も彼が使わされてきましたでしょ、いろんなところに。でもテトスの気持ちとしては、多分エルサレム会議にパウロバルナバと一緒に行った、その忘れられないと思いますね。パウロの素晴らしい働きをその目で見たい、預かりたい、そしてパウロ先生から教えていただきたい、祈っていただきたいってずっと思っていたでしょう。だから彼は出て行きたかったわけです。でも残りなさいって彼に委ねられた使命を、私に委ねられた使命をそこで果たしなさいって、たとえ目立たない働きであろうが、たとえ第一線にこの何でしょうかね、人の目につくような働きでなくても、そこに地味に地道に残って、この働きをしなさいっていうことは、私たちは大切な働きでありますよね。そんな働き人でなければ神は使わされないでしょうね。残ることを嫌がるようでは、誰かの残りの片付けをするのが嫌なようでは、決して神は大きく用いられないことでありましょうね。手も手も出ていきたかった、私たちも何をしたい、あれをしたいっていう気持ちありますでしょ。でもそれは肉の思いであって、私たちは誰ですか、神の奴隷なんですから、イエス・キリストの囚人なんですから、人々の心身のために、この召されたものなんですから、自分のためではなく、おのずと私たちが何をすべきか、
私たちはね、これを見失ってはいけない。だからスタート地点大事ですよと言ったところでありますね。6節から9節はね、もう先ほど、お話ししましたように、皆さんの読んでいただいたように、たくさんのいろいろな、まあ、ほとんどがビーイングですよね。あのドゥイングもありますけど、まあ、圧倒的にビーイングっていうことですよね。何々であるっていうことですよね。するしないっていうこと。だから神にとって神様が求めている星者っていうのは、できるできないという星者じゃないっていうことです。私たちの心は、心の状態ですよね。どんな心を私たちが持っているかっていうことが、神様にとって最も大切だってことなんです。どんなことができるかとか、理解しているかとか、能力とか、アビリティ、同じですか、ではなくて、私たちがどのような心を神の前に持っているか、持っていないかってことなんです。ダビデが神に用いられて愛された理由がこれですよ。多分サウル王の方がダビデよりもよっぽど優秀な人だったでしょう。能力のある人だったでしょう。いろいろなアビリティ、賜物を持ってる人だったでしょう。しかし神が愛し用いたのはダビデですよ。あの羊飼いで、あったダビデ。ダビデは随分間違いを犯しますよね。その生涯、殺人も犯し、姦淫も犯すし、子育てにも失敗するし、ね、でも失敗して罪を犯し、不信仰に陥って、神が悲しまれるようなことも多くしてしましたけど、でも常に神は、ダビデは神の前に謙遜で神を愛する心を持ち続けた人物ですよ。ですから、何を持っているかって、あなたに私は何を差し上げようってソロモンに言ったように、神が聞かれたら、物ではない、アビリティ、能力でもない、心を与えてくださいと。心を神の前に、神の喜ばれる心を持つ人となるってことが大切ですね。だから、あの時々皆さんもお気づきになっているかもしれませんけども、あの例えばですね、献金についても、献金をできる人になってくださいとは言わないですね。喜んで神に捧げ物をすることのできる心を持つ人と、豊かな心を持つ人となってくださいと、そう何だか言ってきたと思いますし、私自身もそう思っています。そんな心を、失敗があっても、今できなくても、ずっとできなくても、でも神の前に良い心を持つ人、マルタとマリアの違いでしょ。それがそういう人になりたいと常々、私は思ってきました。自分の足りなさ、不信仰、今日ね、自分の足りないものはどれですかって言ったら、全部っつって、なんか言って言って、みんなそうでしょ。このいろいろクオリフィケーションがありますけど、どれも足りないなって思わされると思いますね。でもその思う心が大切だってことですよ。それを持ってほしいということを、神は願っているんだということ。さあ、今日のところでね、監督、羊、監督と長老という言葉がありますが、聖書の中には羊、羊飼いというのはね、今年か、去年でしたか、今年でしたかね、忘れちゃいましたね。以前この教会でも役員会って言ってました、羊飼いと。役員という言葉出てこないですからね、聖書に。羊飼いと、羊さん、命名のね、シープの羊さんとも、重なって、いいでしょう。だから、
羊じゃなくて羊にした方がいいかもね、教会で全員ね、うん、羊さんね、面白いね、うん、いずれもですね、まあ当時はそれほどまあ例えばですね、長老と監督なんかも、区別はなかったと思うんです、そんなになかったと思うんですね。でも今はなんか教団とか教会によって、まあこの監督教会とかありますし、長老教会っていうのもありますでしょ。羊教会っていうのはないね、作ったらいいよね。なんか監督教会も長老教会もなんか格式高くて立派な牧師先生や長老様がいてね、まああんまり言わない方がいいかもしれないけど、韓国、いや言っちゃったいけない、ある教会なんか行くとね、もう長老様の椅子が立派なのが講壇の上に並んでたりもする教会もありますでしょ。まあそれをリスペクトするっていう意味ではね、大変良いことだろうと思いますが、監督長老羊どれも同じです。神の前には区別はありません。これは全部私たちのことです。全部私たちのこと。この新約の時代は、だって私たちは神に召された祭司だって言ってるんですから、みんな私たちは召されたものですよ。だから私たちはみんな、長老であり監督であり羊なんですよ。これ以外の人いないんですよ、この時代には。ですから決してこれはこのクオリフィケーションとかこの神の言葉、あ、これはね、牧師先生とか宣教師とかの神学行く人に対する教えでしょう、全然違うんです。そうではないです。これは私たち一人一人に対する忘れてはならない教えだから、ここに聖書に残っているわけですよ、ね、そのことを覚えてですね、私たちは本当に、私はそんな神の働きなんかできませんと誰でも思うでしょう、ね、監督執事長老なんかに牧師宣教師なんかなれませんと思うでしょう。それが正しい奉仕者の心ですよ。みんな神によって私たちはこの働きにチームとして召されたんだというかと。素晴らしい教会に神様はね、私たち一人一人を置いてくださって、こうして主にあって交わり共に、だからシェアリングタイムって素晴らしいですよね、うん、一方的に牧師が何か教えたり講談から話すんだけではなくて、もっともっとこういうね、お互いに今日だって、まあ、録音には入らないんですけど、お互いがそれぞれね、シェアする時で非常に恵まれますもんね。お互いに教えられますよね。自分が思ってもなかったこと、私もそうですもん、思っても習ってもいなかったこと皆さんから出てくるから驚くんですよね。ですからそういうふうにして互いをやっぱり私たちは立て上げていくんだなと、ね、互いに、支え合い祈り合い、私たちは共に、成長していくものになるんだなということでね、もうぜひぜひこういうシェアリングタイム、ここだけではなくて皆さんの交わりの中でね、ぜひぜひ、なさっていただいたらね、良いかなと思います。先週の甲子園というのも驚きましたけどね、こんな感じちゃうんだけどね、はい、すごいじゃないですか、互いにいろいろな人生のね、戦いもありますが、その中で一つ神の家族として共に仕えるものとして、これからも、協力してまいろうではありませんか。アメン。祈ります。神様、今日も良い学びを、御言葉から教えられ、私たちの心を探られました。奉仕者として神に仕えるものとして大切なことがどんなことであるのか、私たちの心であること、ああ、イエス様、やっぱりそうでした。私たちの心が正しくなければ何をしてもイエス様には喜ばれないっていうことを、なんですっかり忘れちゃったのか。神様、もう一度幼子の心に、初めの愛に私たちを戻してくださって、神が定めてくださった、与えてくださった、そのカイロスなる時の中で、私たちは自らのクロノスなる時を刻んでいることを覚えさせてくださりますように、パウロのように、テトスのように、私たちもあなたのしもべとして心から神に仕え、兄弟姉妹に仕えるために召されたこの使命に、愛の使命に
生かさせてくださりますよ。尊きイエス様の名前で感謝してお祈りいたします。さあしばらくみんなで祈る時を。